さあ、それではゲストコーナーに入らせていただきます。育毛さん、お待たせをいたしまして。
いえ、とんでもないです。よろしくお願いします。
今日はお忙しい中、ラジオ出演をですね、快諾をいただきましてありがとうございます。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
私まだですね、はい、久家さんのことをあの前回お越しいただいた時もなんですが、はい、きちんとですね、ご紹介をまだしておりませんで、 すいません、はい、簡単で構いません、はい、自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、わかりました、はい、有限会社キクズルという貸衣装とですね、写真の撮影の方をやっております、お店の経営をしております、久家ゆきのりと申します。昭和48年7月生まれの、現在43歳、まあ明倫小学校から城北西高と、はい、まあ、生粋の舞鶴人でございます。
なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、さあ久家さん、今日から12月ですね。
はい、早いですね。びっくりします。はい、
まだね、12月入ったとこなんで早いんですが、はい、どうですか、今年1年は振り返ってみてお忙しかったんじゃないですか。
そうですね、おかげさまで本当にもう怒涛の1年といいますか、うん、まあ、お店の方もね、実はうちの木くずるの方が今年ちょうど創業で39年ということで、あ、はいはいはい、まあ、ある意味中途半端な39という数字なんですけれども、一応産休イヤーということでですね、はいはいはい、まあ、ちょっと謝礼をシャレっぽくなってるんですけども、お客様にいろんなことを、はい、還元していこうということで、まあ、いろんなキャンペーンをさせていただいたりとか、はい、あとその創業39年の、まあ、サンキューという意味を込めて、まあ、本店の、全面改装、
はいはい、
させていただきまして、まあ、これが9月の22日実は創業日だったんですけれども、創業日の日に合わせて、全面改装しまして、まあ、おかげさまで本当にたくさんのお客様にご利用いただいているような状況です。はい、
なるほど、はい、新しいスタジオをお作りになったのは去年でしたっけ。
そうですね、新しいスタジオは去年の10月。
そうでしたか、
はい、ですので、まあ、もうほぼ1年経たない間に、スタジオの新築と、まあ、本店の改装と、
なるほど、
まあ、一気に、はい、もう39年に向けて、はい、駆け抜けてきました。
わかりました。Facebook なんかを拝見してますとね、実にですね、精力的にお仕事に頑張っておられるので、
はい、そうですね、
はい、すごいなと思っていつも拝見をしております。
ありがとうございます、はい、
また今日もですね、今の時期ですとどうですか、はい、七五三なんかお忙しい時期じゃなかったんでしょうか。
そうですね、はい、おかげさまで今日も七五三の撮影も入っておりますが、
そうですか、
はい、はい、そうですね、まあ、本来七五三というのは、まあ、11月に、されることが多いのは多いんです。
はいはいはい、
で特に11月の15日っていうのが、
はい、
まあ、本来の七五三の、はんはんはん、日になってるんですけれども。
そうなんですか、もうどうなんですか久家さん、この本来です
ね、はいはい、
七五三っていうのは昔から私聞いてますが、どういう意味合いでこういったものが行われるん
ですね。これはですね、まあ、諸説あるんですが、もともと、まあ、昔は子供さんがね、小さい時に命をなくされたりとか、まあ、いろんなことがあって本当にこう成長を祝うということと、まあ、神様への感謝の心ですね、まあ、それが本当に表そうということで始まったようなんですけれども、一番よく言われているのは11月15日が、五代将軍徳川、綱吉ですかね、
綱吉さん、
はい、その方が自分のお子様の健康を祝った日がその日だということと、まあ、あとはその11月15日っていうのが昔のまあ旧暦でいう、鬼が出歩かない日っていうことを言われてたようでして、はいはい、まあ、その日に合わせて、まあ、あと秋の収穫のお礼と、子供の成長を祈って神様にお参りするというのがまあ始まったようですね。はい、
でも随分歴史は古い。
そうです ね、もう本当に古いですよ ね、 うすね。
どうですか最近、ただこの神社へお参りするという方も少なくなってきてるんじゃないですか。
あ、そうなんです。あ、実はですね、まあ、まあ、おかげで私たち写真を撮影しているものからすれば、ありがたい話なんですけれども、はい、写真撮影をするというのが一つの七五三のような、
ね、
形になってきてまして、実際神社さんとお話をしててもですね、まあ、ちょっと最近やっぱりお参りされる方が、はい、減ってきているということは、ね、お聞きしてます。はい、
そうですね、うちの自宅の向かいがですね、実は神社なんですが、そこの階段を、
はい、
たまにですけどね、
はいはい、
11月におばあちゃんとお母さんとね、
はい、
お子さんをこう抱っこされたりして ね、
いいね、
階段をこの和服着て着物を着て 上がっていかれる光景をたまに目にするんですけど、それでも今年は見かけなかったですね。
そうですか。今年はね、確かに年回りで七五三のお子さんが多い年と少ない年っていうのはどうしてもねあるのはあるんですけれど、今年は特に少ないとは聞いてます。はい、
これ久家さん七五三なんですか。はいはい、男の子と女の子の分け方があるん違いました
っけ。そうですね、はい、これもですね実は関西と関東とか、まあ、京都と福井でも実は違ったりするんですけれども、まあ、この辺の一般的な例で言いますと、3歳は女の子さん、
はい
はい、で5歳が男の子、
男の子、
はいはい、で次7歳はもう一度女の子と。
あ、じゃあ女の子2回ある
んですね。女の子2回あります。はい、そうなんです。
じゃあ男の子は5歳の時だけだ。
そうですね。はい。
そうですか。
はい。
うちの孫がね、
はい、
3歳の時に、なんか写真を撮っていただいて、
あ、はいはいはいはい、なるほど。
男の子なんですが、
そうですね。
別に知ってもおかしくはない。
全然おかしくない。3歳も元々はね、3歳も男の子やってる地域も結構あるんです。そうですか。はい。また福井の方では逆に5歳の女の子をお祝いしたりですね。本当に地域によって、
まあ、地域によって変わってくるんでしょうね。
違ってますね。はい、
まあ、でもなかなかそういった方がね、する方が減ってくるというのもちょっと寂しいです
ね。そうですね、そんな気はします ね、
ね、一つの区切りとしてね、
は
い、そういう神社なんかにね、お参りいただくのもいいんじゃないかなとは思うんですけどね。はい、この七五三なんですが、今もそのお着物とかのそういう話が出たんですけども、はい、実はさまざまなですね理由によって、まあ、親御さんと一緒に暮らすことができないで、いるその子どもたちですね、こういった子どもたちが生活をしています。舞鶴市にその舞鶴学園というのがございます。はい、ここにですねこの七五三の衣装をですね、毎年このすいません久家さんが、衣装を提供しておられると聞いたんですが、このことについてちょっと お話をいただけませんでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、実は平成元年から、この活動をさせていただいているんですけれども、はいはい、今の魚屋の地にある本店をですね、はい、平成元年に、亡くなった父が建てまして、その時に何かこう地元に貢献できることはできないかという思いから、舞鶴学園さんの方にですね、ちょっと相談に行きましたところ、じゃあ七五三の方をお世話になりませんかということで、はい、その時から平成元年から今まで28年間。
そうですね、もう28年になりますね。
はい、そうなんです。はい、七五三のちょうど世代のですね、お子さんたちに、衣装提供させていただいて、あと最近では撮影の方もね、うちのスタジオでさせていただいて、はい、一緒にお参りに行って、その写真を子どもたちにプレゼントしていると。
ああ、そうです
か。はい、いう活動をさせていただいてます。
ね、はい、実は私もですね、個人的なことで恐縮なんですが、この舞鶴学園さんの方の講演会というのがありまして、ここの私今副会長させていただいてます。です、ね、
はい、
ですからそういった意味でも大変ありがたいなということで感謝をさせていただいております。本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それとですね、この舞鶴学園のみならずですね、はい、実は5年前に大きな震災がありました、東北ですね、
はい、
ここのですね実は子どもたちにも衣装を支援されているというのをお聞きしたんですが、はい、この動きについてもちょっとお聞きよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。そうですね、大きな震災が起こりまして、当時、義援金とかね、いろんな企業さんとか個人が、されてたと思うんですけれども、そんな中で私たちに何ができるかなと考えまして、その時に舞鶴学園の、園長先生にですね、どこか困られてるところ、同じような児童養護施設でないでしょうかと相談しましたら、福島県の、青葉学園さんというね、施設なんですけれども、こちらが、建物も、半壊した上に、放射能の関係で、子どもたちがちょっと大変な生活をしていますということを聞いたものですので、じゃあもうそちらに支援させていただきますということで、現金の方と、あとお衣装の方ですね、今後提供させていただきますということを、直接福島県に行って園長先生の方にお話しさせていただいて、はい、それから5年間、毎年2名から4名ぐらいの子どもたちの衣装ですね、
はい
はい、うちの方が、お貸しさせていただいているということです。はい、
毎年なんですか。
そうですね、はい、毎年。
じゃあもう今年5年、6年、
もう丸5年ですかね。丸5年ですね、はい。
あ、そうですか、
はい。
じゃあ衣装を送って。
そうですね、送って、はい、まあ、無料で使っていただいて、ね、返していただいてということなんですけれども、はい。
そうですか、
はい。
まあ、そういう本でもネットワークみたいなものがあるとですね、
はい、
まあ、そうしてボランティアといいますか、そういった支援の輪が広がるということですよね。
そうですね、まあ、私たちも同じようにこう、あの写真とか歌詞衣装の同業者の仲間にも私がちょっと声かけさせてもらってですね、まあ、実はいろんなところで今そういった活動をしてくれてる仲間も増えていってるんですが、はい、それとか、まあ、その福島の方でもですね、今までは置き付けとかは学園の先生たちがされてたんですけれども、はいはい、今年からは新しいボランティア団体の方が入られて、着付けと写真撮影、
ああ、そうですか、
してますということで、ああ、まあ、うちの方にもご連絡いただいたり、ああ、はい、お写真いただいたりしてですね、そういって本当に支援の輪が広がってるのはすごく嬉しく感じてます。
そうです
ね、はい、まあ、
そしてどんどん輪が広がるということですね、はい、素晴らしいことだと思いますね、はい。今日はゲストに久下さんをお越しいただいております、
はい。
まあ、一言でボランティア支援と言いましてもね、まあ、いろんな形があるわけで、
はい、
その中でですね、ご自分のお仕事を生かしたですね、こういう専門的な分野で、
は
い、まあ、実にこの実用的なね、そして直接的にこの喜んでもらえる支援というものをね、積極的に実行しておられます久下さんにはもう本当に頭が下がります。これからもですね、ぜひお力添えをいただきますよう、はい、よろしくお願いをいたします。
はい、ありがとうございます。
ちょっと話変わるんですが、変わると言っても全く変わるわけじゃないんですけども、はい、実はあの北近畿経済新聞、
はい、
これにですね、
はい、
木くずるさんの、はい、ちょっと記事が出てまして、
はい、
これがそのふるさとの名称をまとって、はい、ご当地打ち掛け、はい、を制作ということで、はい、久下さんが中心になって、
はい、
こういった何か活動といいますか、イベントでもないんですね。これはどう言ったらいいんでしょう。
そうですね、はい、
こういったことを取り組んでおられるということがちょっと新聞に紹介されてましたので、はい、ちょっと詳しくご紹介いただいて、はい、よろしいでしょうか。
はい、先日の北近畿経済新聞さんね、あの一面に取り上げていただいたんですけども、はいはい、本当にありがたいことに、まあ、私たちもあのご当地婚というですね、
はい、
まあ、活動をしておりまして、これはあの例えば舞鶴であったり天橋立であったり、まあ、はたまた彦根であったり姫路であったりですね、まあ、大分の中津であったり水戸であったりとか、まあ、全国にある、まあ、あの地元の名勝であるとか、まあ、文化財であるとか、まあ、地元の人にとって大切な場所っていうところで、まあ、結婚式もしくはあのフォトウェディングを挙げることを、まあ、ご当地婚という、まあ、一つくくりで、
あ、なるほどね、呼んでおりまして、
その中でですね、今回新しく兵庫県の三田市でですね、
はい、
あのご当地婚をちょっと立ち上げたいっていう、まあ、あの仲間がいまして、
はい
はい、まあ、それはあと私の方が少しあの、まあ、応援させていただいてまして、まあ、その流れでですね、あの兵庫県の三田市の方で、先日11月3日文化の日に、
はい、
三田屋本店安らぎの里というですね、あの大きなあの三田屋さんというすごい大きなレストラン、
あの能舞台があ
るところですね。そうなんです、そうなんです、はい、そうです、はい、よくご存知で、はい、その能舞台のレストランでですね、ご当地婚のイベントというのをさせていただきまして、その中で、今回ご当地打ち掛けというですね、
はい、
まあ、うちが、完全オリジナルで作った、花嫁さん衣装なんですけれども、
新聞にも出てるんです
よ、はい、
最近の新聞カラーなんで、
そうですね、インパクトありますね、写真が
ありますね、はい、すごくね立派なね、
そうですね、
打ち掛けですか、
はい、この打ち掛けをですね、その舞台で初披露させていただきまして、まあ、それはあの新聞の方でですね取り上げていただいたという形です。はい、
なるほどね、
はい、
あのやぼったいんで、あえて値段は聞きませんが、
はい、
高価なもんなんでしょうね。
制作費はかなりかかっております。
そうでしょうね。全くのオリジナルですもんね。
もう一から図案からですね、もう何度も何度も調整しまして、
そうでしょう、
ね、はい、美しいこの日本海と天橋立のですね美しさを、まあ、どのように表現していくか、はい、本当に何度も何度も打ち合わせを、
ね、
してきました。はい、
これご当地今の、はい、まあ、ご当地打ち掛けということは、
はい、
地方によってじゃあそれぞれの名所とか、
そうです、
そういうところをモチーフした、はい、こういう打ち掛けをお作りになるということですよね。
はい、そうですね、はい、
そういうことですね。
今ですね、もう奈良の方と、水戸の方ですね、まあ、プロジェクトが動いておりまして、はい、まあ、そちらあのそれぞれの地元の企業さんと一緒にですね、何か形を作っていけたらいいなと思っております、ね、はい、
でそういったご当地打ち掛けを身にまとって、はい、挙式を挙げられる、
そうです ね, ね、ですので、
写真を撮られる、
そうなんです、うん、ですので、まあ、そのまあ、今回天の橋立っていうテーマで作らせていただいたんですけれども、あの地元に住まれてる神父さんはもちろんなんですけど、まあ、例えば宮津市出身、舞鶴出身で、
はいはいはいはい、
今東京に住んでいらっしゃる方とか、
はいはいは
い、いや私実はおばあちゃんが天の橋立の近くなんですとかね、うん、まあ、そういった方が全国にたくさんいらっしゃると思いますので、
ああそうか、そういう使い方ができるんですね、はい、そうなんです、
はい、ですので地元のお客様だけに目を向けてるわけじゃなくて、まあ、全国にいらっしゃる、まあ、郷土愛を持たれてる方に、まあ、うまくこうホームページとか SNS を使って発信していければ、まあ、いろんなところからお問い合わせいただけて、そうですね、地元への愛着心というのがね、あの本当にますます増していくんじゃないかなという、そう
だからこそこういうネットワークが必要になってくるんですね。
そうなんです、はい、
ああそうか、じゃあまた地元だけのためのじゃないんですね。
そうなんです、やはりねこういうことはあの一社だけでやってても、まあ、インパクトもないですし、なかなかこう伝わらないので、やっぱり全国でこういう動きがありますよっていうことですね。
そうですね、それこそやはりあの例えば宮津出身の方が、はい、東京かどっかで結婚で結婚されて、 そうですね、はい、そこでその結婚式でですね、はい、宮津出身だからということでこういった天の橋立とモチーフした打ち掛けを着られるというのはすごくいいですよね、
はい、もうやっぱりストーリー性が、ね、うん、ありますし、あの来られてる方も、ね、すごく感動されると思いますし、あ、はい、ね、まあ、こういったことをねちょっとまあ、しばらく時間はかかると思うんですけれども、あの少しずつ広げていけたら、それこそこう本当に地方創生につながっていくんじゃないかなと、
そうです、ね、
思っております、はい、
分かりました、はい、そういうことなわけですね。
そうなんです、はい、
分かりました、大変素晴らしい、あのあれですね、はい、取り組みだと思いますね。
ありがとうございます。
分かりました、ありがとうございます、お聞きしたいお話いっぱいあるんですけども、はい、まあ、43歳ですか今。
そうなんです、はい、
そうですか一番脂が乗って働き盛り
そうですね、まあ、頑張り時かなと、ね、
そうですね、
はい、思ってます。
あのちょっと偉そうなこと言って悪いんですが、私やはりあの43歳とかですね、はい、そういう年代って一番その働ける時だし、働かなくちゃいけない年代だと思うんですよ、はい、
そうですね、
でこの時期にいかに一生懸命やっぱりあの頑張って働くかどうかで、はい、その後の人生って絶対変わってくると思うんですね。
なるほど、はい、
あの偉そうなこと言って申し訳ないんですが、いやいや、はい、そういう意味では本当に精力的にですね、
はい、
頑張ってこう積極的に動いとられますので、
はい、
本当に私頭が下がります、
いやいや、
今後も大いに頑張っていただきたいと思うんですが、はい、どうですか、来年はどんな年にしたいと思っておられますか。
は
い、
そうですね、まあ、あのお店の方は、まあ、40周年迎えることになりますので、はい、まあ、あの産休に続いて40周年大きな節目ですのでね、まあ、菊鶴さん、あの建物ばっかり良くなったけど中身が全然変わらんわと言われないよりですね、まあ、従業員一同本当にサービスの面とか、商品力とか、まあ、いろんな部分でね、あの菊鶴がどんどん進化していってるっていうのをですね、まあ、お客様に伝えていけるような、まあ、そんなお店にしていきたいなと思っております。
わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ただあのお体にだけはですね、
はい、
ぜひとも健康だけは
そうですね、もうそこは、はい、本当に
気をつけたいと思います。もう体があってのことですから、
はい、そうですよね、は
い、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。